皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり、誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど、Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第379回目。本日の放送は前回の滝川さんからのご紹介で、前原さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それでは前原さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、先週の、滝川さんからのご紹介ということで、前原さんにメッセージがあります。物販ラジオご出演おめでとうございます。またいろいろ教えてください。またバスケでお会いしましょう。だそうです。
ありがとうございます。物販ラジオすごく出演ですね。すごく光栄ですね。紹介していただいてですね。すごく恐縮なんですけども、まだもう皆さんすごいので思いつつ。
物販ラジオはちょっと砕けた感じなので、かしこまらなくて大丈夫ですので。
はい、よろしくお願いします。
今日一つよろしくお願いします。
はい。
では、前原さん、まずは自己紹介の方からお願いいたします。
はい、自己紹介ですね。出身が鹿児島です。そうですね、上京してきたのが就職の時に、こちらの関東の方に就職で上京してきましたと。
はいはいはい。
その後は、システム関係ですね。最初プログラマーで、あとそれからシステムとか、設計とかしつつ、また運用とかもですね、途中でして12年間ぐらい、あとですね。
そうですか。
はい、自分で商売したいなと思ってですね、いろいろ、探していて、輸入とか海外と関係がある仕事をしたいなと思って、いろいろやってるうちに、この輸入物販業ですね、なんか成果が出てきたので、それで始めて、続けてるっていう感じですね。
ああ、なるほど、なるほど。で、今は独立されて、物販業一本で、みたいな。
そうですね、今はもう物販業一本だけでやっています。
いつから輸入物販始めたんですか？
そうですね。2019年ですので、2年ぐらい前ですね。そうですね。その時、いろいろしてたんですけれども、友達、友人でですね、商社の方がいてですね、その人が、輸入で転売というか、Amazon で販売していたので、それを教えてもらいつつちょっとやっていたって感じですね。
じゃあその友人の方きっかけで、なんか興味を持ったみたいな。
そうです。輸入とか輸出とかしてみたいなと思ったんですけど、パートタイムというか、アルバイトでもなんか、いきなり自分で一人でやるのもしんどいっていうか、わからないと思ったんですけど、意外とパートタイムとかの仕事がなかったので、いろいろ他にやってる時に、その友人に会ったっていう感じです
ね。そのご友人は、どういう輸入 EC やってたんですか？
その方は、商社に勤めていたので、もう輸入のやり方も分かっていて、それ関係の、商品だったと思うんですけど、似たような商品を輸入して、で、個人で輸入して、で、Amazon で販売するっていうのをやっていましたね。
それはどっから入れてたんですか？
それはアメリカですね、USA ですね。
なるほど。じゃあメーカー仕入れですか？
そうですね。その方はメーカー仕入れと、あと、転売もやっていたと思います。
なるほど、なるほど。じゃあ、そのご友人にいろいろやり方聞いてみたいな感じですか、じゃあ。
そうですね。最初はもう、そもそも輸入できる商品かもわからないですし、
なるほど。
法律的なことは結構わからないので、そうですね。
勝手に輸入していいのかな、みたいな。
そうなんですよ。
全然。そんなことやっていいのかな、みたいな。
そうなんですよね。はい。
でも、やってみたら意外となんか、できるんじゃないのみたいな。
そうなんですよ。意外と、あれってこう、自分で、なんか、会社員の時って自分じゃなくて、こう、なんていう、給料でもらってたんですけど、自分で販売して、こう、お金を稼ぐっていうのがすごい、可能性を感じたというか、すごいなと思って
ます。そうですよね。やっぱりそこ、ありますよね。初めて、こう、出品したものが売れて、
はい。そうなんですよ。
自分で仕入れたものがね、売れたら、って思っちゃいますもんね。最初の1個売れた時にね。
そうなんですよ。自分でできるんだなっていうか、自分で稼げるんだなっていうのを思いました
ね。で、それで、これ面白いってなったわけですか。
そうですね。あの、可能性を感じて、はい、いろいろやってみました。
じゃあ、そこからずっとアメリカから入れてる感じなんですか？
そこからですね、アメリカからずっとし、輸入していたのを、あと、アマゾン関係、まあ、アマゾンの USA と、あと、途中からヨーロッパとかも
入れて、うん、あ、なるほど、なるほど。
はいはい
はいはい。なるほど。じゃあ今、欧米、欧州仕入れ、アメリカ仕入れ、
ね、欧米輸入ですね。まあ、最初1年間ぐらい、まあ、自分とその友人に教えてもらいながらやっていて、うん、結構年末が1年ぐらい経ってですね、まあ、
うん、
そこそこ10万ぐらい、月に稼げるようになったので、
うん、ちょっときちんとやろう。
そうですね、もう。まあ、利益ですね、はい。
利益、おー、はいはいはい。
これもすごくできるからきちんとやりたいなと思ってですね。それで、
サラリーマンやってて、
はい、
10万の利益出たら嬉しいっすよね。
そうですね、すごい。まあ、その時はもう、サラリーマンというか副業みたいなアルバイトですかね。
パート
ナーでやってる感じだったんですけど。
なるほど、なるほど。
それで、まあ、その後、きちんとしたところでやろうと思ってです。竹内涼介さんのコンサルタント、コンサルの方ですね。1年、1ヶ月ぐらい、いろいろ教わってですね。はいはい、まあ、そこからもうフリーでやっていて、途中でまあ、物販、こちらの方を紹介して。
はいはいはい、はい。なるほど。で、今も、欧米輸入ですか？
そうですね。欧米輸入ですね。欧米輸入で、途中から、一社独占が取れたので、ヨーロッパの方で。それをメインに、はい、活動している感じですね。
で、今、販路はアマゾン。
アマゾンと、今年から楽天
も、今年から楽天デビュー
したんですよね。
お
ちょっと楽天も結構アマゾンと全然違って、やれることがすごいカスタマイズできるので、
そうですね。
大変だなと思いつつやってます、
ね。そうですね。そうですね。うん。それはありますよね。はいはいはい。
面白いんですけどね。大変ですね。
なるほど、なるほど。なるほど。じゃあ、もう楽天オープンされてるんですか？
はい、もうオープンしてますね。先月ぐらいから販売
を始めた。先月ぐらいから、5月。
5月。そうですね。まあ、4月ぐらいからですかね。2月に申し込んで結構ズルズル、なんか見た感じですね。
あ、じゃあもう今、スーパーセール始まりましたけど。
あ、一商品だけ試しにちょっとやってみましたけど、
ね、なんか試し、ああ、なるほど、なるほど。はいはい、はい。
難しいです。まあ、商材によると思うんですけど、まあ、私の商品っていうのは、その、必要な人が買うみたいな感じなので、あんまり、そうなんですよね。そんなには売れないですね。
じゃあ、こういうスーパーセールみたいに、こう、ドーンと行くような感じではないみたいな。
そうですね。そこで伸ばすっていうのでもないですし、そんなに伸びるっていうわけでもないですよね。
なるほど。でも、逆にそういう商品の方が、ベースが作れると、安定的にね、うん、
はい。
売れるでしょうから、
はい。
在庫の見込みとかね、在庫の確保の仕方とか、ある程度こう、読めてくんじゃないかなと思いますけどね。後々ね。
そうですね。うん、もう徐々に販売しながら、見ながらですかね、うん。ちょっと季節商品っていうシリーズもあるので、まあ。
季節商品なんですね。
そうですね。はい。そうですね。その特典のものなので。
なるほど。そうですね。なるほど。じゃあ、まあ、その季節に合わせて、こう、在庫積んだりはしなくちゃいけないっていうことですね、じゃあね。
そうなんですよね。そこがなかなか難しいところだなと思いつつですね。
季節商品はな、そういうとこからかな。なるほど。夏に売れるんですか？冬に売れるんですか？その季節。
そうですね。夏、春から秋にかけて売れる感じです、ね。
結構長いスパンですね。
半年ぐらい、そうですね。半年ぐらい売れるんですけど、でもあれですね。春から夏にかけてが一番売れるので、最初にドドンって売れていって、後から減っていく感じです。
で、秋口でだんだんこう、落ちていくみたいな感じですかね。
はい、そうですね。
なるほど。でも、春、夏、秋で 3シーズン売れるんだから、長い
です。そうですね。冬が結構寒い感じがしますけどね。
まあ、その時は何かまた別な商材とか探すんでしょうからね、きっと。
そうですね。その時間を無駄にしないで何かいろいろやって
ね。それ、その商品が独占を取れたってことですか、じゃあ。
それは独占が入っておりましたね。
おー。
それは独占取れたきっかけっていうのは、
どうして最初、転売をしていて、うん、まあ、いろんな商品扱っていたんですけれども、まあ、そんな、ちょっとこれ良さそうだなって思ったのをメーカーに連絡していったんですよね。そのメーカーと連絡が取れて、ちょっと多めの注文して、で、まあ、結構問題なくというか、そこそこ売れていたので、それでちょっと独占契約の申し込みというかですかね、いろいろちょっと案を考えて、まあ、MOQ とかもあるんですけど、まあ、広告をいっぱい出すよとか、どれぐらい販売するよとかっていう、まあ、ちょっとそういうメールを送って。
そして、反応が良かったわけですか？その、レスポンスが。
あ、すごいレスポンス早いですね。で、その回答も結構すんなり、通ってですね。で、その後、契約を結びましたね。はい。
それ結構ラッキーだったんじゃないですか？
多分、今、すごいラッキーだったと思います。
なんか今、さらっと言ってますけど、すごく簡単に取れちゃったみたいな、そんな感じで今、あれなんですけど。
いや、すごいタイミングだったと思うんですよね。その後、もう他の人が結構連絡来てるとかって聞いてるのもありますし、まあその独占契約、その契約、書は結構きちんとした契約書だったので、一週間ぐらいなんか読んでいろいろ調べて契約するのに時間かかりましたけど、そうですね。うん、まあ、すんなり取れたと言えば、本当タイミングが良かったと思います。
へぇー。あ、そうですか。誰か間に挟んだとかっていうわけではないんですか？
あ、そういうわけではないんです、
ね。へぇー。すごい。
なんか、ただ結構、その時、メーカー仕入れをしたいなと思っていてですね、転売から。
うん。うん、
なので結構、何社もメールは送ってたのはありますね。
あ、はい、アタックはしてたんですね。
そうですね。1日に2、3通ぐらい送っていて、1ヶ月で100ぐらい送っていた
ので。あ、そうですか。やっぱそういう努力はされてたんですね。
そう。まあなんかそれぐらいしないとっていうのは聞いていたので、でも結構最初の方に、パンって取れたのでよかったですけど、でもその後は、一社もまだ取れてないので、本当にタイミングだったと思います、
ね。あ、なるほど。やっぱそのぐらいの努力はやってるんだ。
そう、まあ、そうですね。運が良かったですね。
じゃあ、それぐらいやってて、一社取れたらもう、ラッキーですよね。
いや、本当運が良かった。
嬉しいですよね。
あ、嬉しいですね。やっぱ転売してるとですね、商品を販売するっていうのはあまり、その、販売力とかじゃなくて、商品見つけて、ただまあ、Amazon で売るだけなので、ちょっと、なんていうか、スキルが上がらないというか、もちろん商品探すスキルは上がるんですけど、ちょっと一つの商品をじっくり販売したいなとかって思ってい
て、はいはいはい。
独占取れるとすごくその商品を、なんていうか、成長させるっていうか。
育てられますもんね。
そうなんですよね。育てられ
てる。日本の市場を自分で育てられますもんね。
そうなんですよね。
うん、
で自分もいろいろスキルが上がるというか勉強できるので、うん、まあ、すごく良かったですね、
うん、それ、うん、で単品通販でその商品ドーンと売れれば、今度メーカーからも一目ね、送られますからね、今度ね。
そうですね。
月にいくら仕入れてくれよみたいな、そういう条件は何人ですか？
一番最初にですね、独占契約取った時に1年の販売、うん、まあ、仕入れ数っていうのは、ありましたね。
ああ、なるほど。
もう契約して、まあ、それをクリアして、2年目、3年目ですね、はい。
ああ、なるほど、なるほど。あ、じゃあ、逆に、その数量いかなかったら、あ、独占はないよ、みたいな、はい、そんな感じなんですかね。
そうですね、数量いかなければ約束はできないっていう感じです、
ね。ああ、なるほどね。まあ、向こうもね、
はい、
売れなかったら、やっぱ他探すしかないですもんね。
そうですね。
うん、確かにね。じゃあ、それもプレッシャーだけど、
はい。
うん。まあでも、売ったるぞ、みたいな。
まあそうですね。1年目を販売していて、2年目が結構伸びたので、もう、あんまりそんな、解約されることはないかなとは思ってるんですけど、
ね。あ、もう1年経ってんですね。
あ、そうなんですよ。もう3年目でですね。はい。
ああ、そうなんだ、そうなんだ。へぇー。
2年目
で。じゃあ、その目標の数量は1年目でいったんですか？
1 年目約束した数量を、はい、そうですね。ちょうど達成ぐらいギリギリだった。在庫は待ったんですけど、仕入れた。
あ、なるほど。そこは調整したわけですね。
そうですね。
なるほど、なるほど。
それで2年目が結構、1年目より売れたので、
売れたんだ。
いろいろ反則というか広告したので、2年目が効いたのかもしれないです、
ね。なるほどね。やっぱり経験値が上がったわけですもんね。
経験値と、そうですね。やっぱりその、ウェブとかになんかちょっとそういう商品の記事が残ってると、なんかだんだん止まっていくような感じで、はい。
じゃあ、その商品のキーワードで結構来るわけですか、じゃあ。
まあ、キーワード少ないんですけど、そうですね。うん、はい。そのキーワードだと行きますね。まあ、そんなに単価が高い商品ではないので、
うん。
まあ、数量はすごく売れますけど、まあ、そんなに、あれですね、数量すごく売れるので、なんかいろいろデータ取れますけど、まあそうです。決まってる結構ワードですね、もう。
なるほど。Bluetooth イヤホンみたいな。
もっと狭いかもしれないです。ほんと狭い。ほんとマイナーなところです。
あ、なるほど、なるほど。いや、でも、1年目より2年目がそうやって売れて、3年目にまか差し掛けかかって、で、はい、さらに楽天を、に仕掛けていくっていうことだから、
はい。
ねえ、ますます売れちゃいますね。
そう、期待してるんですけどね、楽天、それが2ヶ月ぐらいですけど、まあ、
うん、
そうです、アマゾンに比べて 5%、10% ぐらいですね、今のところ。
まあ、やり方によっちゃね、アマゾンより楽天の方が売りやすいっていう人も言えますからね。
ああ、そういうことですね。はい、うん。
まあ、その商材にもよるんでしょうけどね。
商材ですから
ね。楽天に相性がいい商品と、商材とね、アマゾンに相性がいい商材とあるからね、やっぱり。うん。でも、そうやって、新たな販路にチャレンジしてね、またメーカーからも、
はい。
一目置かれるでしょうから、今度は。日本は
勝
てたよ、みたいなね。
メーカーに報告する材料の大きな一つですね。
そうですよね。そうですね。アピールポイントの一つですもんね。
そうなん
です。そのメーカーには楽天やるよ、みたいな話はするんですか？そういう場合。
あ、しますね。まあ、1年間の総括もやりますし、来年は何も。
なるほど、なるほど。
やっぱりどれぐらい広告かけましたよっていうのも、まあ、向こうの印象が良くなるので、できるだけまあ、実施した施策というか、それは報告するようにしてます。
ああ、なるほど。それは向こうから言われてですか？こっちから逆にこうやってるよっていう提案、報告をしてるってことなんですか？
販売数は、まあ、もともと約束してるんですけど、それ以外は約束してないので、うん、こちらから私の方が
いい
です、
ね。あ、なるほど。あ、それいいですね。
そうですね。やっぱ最初の時は独占切られてすごく悲しいじゃないですか。
うん。
いろいろ。
うん。
今も続いてる感じですね。
あ、なるほど。そこ、大事ですね、でもね。向こうから言われてからやるんじゃなくて。
はい。
あそこ、すごい、メーカーから信用されますよね、そういう。
ああ、もう信用されたくてしょうがないというか、
は
い。
そうですよね。こっちはね、やっぱり。
はい。
せっかく独占でやってもらっ、ね、結んでくれたの。はい。
そうですよね。そうですね。すごく思います。
ああ、素晴らしい。それは、こう、誰かからのアドバイスがあったとか、なんか、こう自分からやろうと思った。
ああ、それはですね、うん、竹内涼介さんのコンサルの時に、皆さん結構、転売からメーカーに行かれる方が多いので、うん、まあ、その情報とかをいろいろ聞いていて、
うん、あ、なるほど、なるほど。
自分も、はい、そういうふうにやってみようかなっていう。
うん、なるほど、なるほど。
試した
かったです。じゃあ、先輩がそうやって辿ってたやつを、実践してって、真面目に実践してって。
そうですね。本当、まあ、そうですね。うまくいった事例をいろいろ、こう、試してみながらやってみて、いいですね。
あ、素晴らしい。じゃあ、1年目、2年目、3年、年目と、まあ、順調に来ている感じですね、そうすると。
順調ですか？もっと行きたいなと思いつつ、でもその、物販のコンテンツものすごいので、これを見つつ、またいろんなことを、そうですね、欧米インをもうちょっと伸ばしたいなと思っているので、
はいはいはい、
はい。それを一回見返してですね、物販、そのコンテンツすごい量があるので、ちょっと試してやっていこうかなと思って
る、ね。そうですね。そうですね、圧倒的な量なんで、消化不良を起こすとは思いますけども。
そうなんですよ。すごい莫大な、情報量とコンテンツなので、まあ、うん、私はもう、欧米輸入なので、OEM とか、ちょっとさらって見てる感じですけども、
うんうんうん、
欧米輸入と、あと、やっぱ販売の仕方っていうのはすごく共通なので、
ね、ランディングページの作り方とかね、どういうところに着目してやるとかね。
はい。
ポイントポイントで、 コンテンツあるんで、そこを、まあ、最初は、こう、流して聞いてて、で、はい、何回かこう流しながら聞いて、で、はい、あ、なんか、萩原さんいいこと言ってたな、みたいな感じで思い出して、やるといいのかと思いますけどね。うん。なかなかこう、あの動画とか見てると縛られるじゃないですか。
はい。
ねえ、うん。なので、まあ最初はこう流しながらでも、ながらでもいいと思うんですよね。
ああ、
うん。で、まあ、携帯で聞きながらとか、ね。
はい。
うん。でも全然いいんじゃないかなと、私は思うんですけど。
あ、すごくそういう、そう思ってます。一つ一つ細かく見てると、もう全然足りなくて、うん、一通りさらっと見て、で、気になるとかメモして、また聞く。
そうですね。
そういうのが、
うん、
そういうの
があると思います。そうですね。そうやってもう見返しでやってって、ね。あと、まあ自分なりに、自分の中に落とし込んでって、で、また分からなくなったらもう一回見るみたいな感じで。
そうですね。
でしょうね。
それすごくいいですね。
なるほど、なるほど。じゃあ今年はその楽天をうまく、その物販の、コンテンツの情報を活かしつつ、こう伸ばしていければな、みたいな、そんな感じですかね、じゃあね。
そうですね、物販のコンテンツと、あと、まあ、今年、そのイベント、バスケットのイベントに参加してですね、いろいろ、いろんな人を、まあ、知り合いっていうか、知って、いろいろ話とかですね、こう、質問とか聞いてくれるので、すごく助かるな、ありがたいなと思ってですね、そうです
ね。ね、なんか今回バスケットつながりでこう来てるんで、なんかバスケットだけやってたわけじゃなかったんですね、だから。
ってすごくいいなと思っててですね。人数多くても、運動しながらだと結構いろんな会話、いろんな人と話せるので、それでつながりを持ててですね。そうですね。で、いろんな人と話してて、伊藤岡さんとちょっと話した時に、私池袋に近いんですけれども、池袋が近いんだったら池袋で勉強会とかしてるよって言ったので、すごく参加したいですって言ってたら、紹介してもらえてですね、関さんとかいろいろ、勉強会、はい、してくれるので、ちょっと行ってみた。まあ、勉強会もあった時に、すごくいろいろ質問とか、説明とか、すごくしてもらって、ありがたいなと思うと。そうですね。他の人とも繋がれたりとかですね。
はいはいはい。
こう、それから、そうですね、萌えたいとかも、島さんとかすごい、林さんとか、まあ、平田さんとかも知り合ったんですけど、すごくいろいろ話聞いて、楽しくやれてます。すみません。
どんどん濃いメンバーに繋がってたわけですね、じゃあ。
私あれなんですよ、格闘技を昔やってた、空手をやってたことがあったので。
え、そうなんですか。
なので、ちょっと萌えたい楽しいというか、ちょっと
やってみたかった。一般の人って意外とそういう格闘系いるんですね。
ああ、まあ、意外と、まあ、でも、剣道とか柔道とかいるんじゃないですかね、もっと思います、
ね。いるんですかね、林さんもすごいしな。
そう、すごいですよ。理想の体なのですごいなと思うのと、いや、市島さんの試合も、
市島さんもね、
見させていただいたんですよね。なんかすごい
試合行ったんですか、市島さんの。
そうなんですよ。なんか、こうやっぱり刺激というか、もう自分もなんか、まあ、頑張らないとな、みたいな、すごくエネルギーもらいましたね。
ちょっと火がつきましたか？
火がつきましたね。ちょっとどころじゃないかもしれないです、
ね。あ、なるほど。メラメラと。いや、でもそう考えるとなんか物販面白いっすね。いろんな人がいて。
いやそう、本当にいろんな人がいて面白いので、イベントとか東京いるといろいろイベントがあるのから、今度また参加していきたいなと思ってます。
はいはいはいはい、はい、あ、そうですか。バスケットつながりからそうやっていろいろつながってたんですね、じゃね。
はい、いろいろつながりました。はい。
ああ、それは良かったですね。
本当ありがたいことです。皆さん、すごくいい人でいろいろ教えてもらって楽しいし、はいはいはい、冗談とかも面白いですし、すごくいいです、
ね。まあそうですよね。まあ、はい、皆さん、教えたがり屋さんなので。
ありがたいことですよ、本当に。
そうですよね。まあ、ちょっと聞けばね、もう何個も教えてくれますからね。
いや、本当市民になっていろいろアドバイスいただくのでありがたいです。
なるほど、なるほど。じゃあ、どんどん いろんな方と つながって。
はい。
じゃあ、楽天の話なんかもいろいろこの人に聞いたらいいよとか。
はい。
勉強会に行った時に聞くとかって感じですかね。
勉強会そうですね。池袋で勉強会あった時に私は楽天出店するので、ちょっと楽天関係のことでいろいろ
質問して、はいはいはい、
回答していただきましたね。また、うん、はい。感じです
ね、うん。それはいつ頃の勉強会だったんですか？
そう、3月ぐらいに物販のイベントであった、はいはいはい、池袋でっていうので
。あ、なるほど。
そうですね。
じゃあ、今、楽天始めるんだけど、あ、ここ足りない、ここ足りない、みたいな。
そうですね。
ここやんなくちゃ、ここやんなくちゃ、みたいな。
まあ、アマゾンとの違いは何かとか、広告はどうなのがいいのかな、とか、あと、在庫管理費とかはこういう感じで考え方合ってますか、とか。まあ、そうですね。アマゾンとの違いみたいなことをいろいろ聞いたのが大きいかもしれません。
もう全然違いますもんね、やり方がね。
いや、本当全然違うな。と思いますが、なんか、アマゾンだと、アマゾンで FBA もなんか一つですけど、楽天さんだと、うん、まあ、フロントと、まあ、ボスを使うのかどうなのかと、あと、工場っていうか、倉庫もまた違うみたいな感じで、
うんうんうん、
縦割りだなって思ったりもするので。
はいはいはいはい。うん、あ、今、じゃあ、あれですか、楽天の倉庫に入れてるんですか？
あ、楽天の倉庫に、はい、使ってます。
ああ、なるほど、なるほど。で、そっから FBA に送っちゃったりもしてる感じですか、じゃあ。
それはもう別々で今。
別々で。ああ、そういうことですか。
そうなんです。でも今後どうしようかなっていうのはちょっとありますけどね。やっぱり在庫管理は煩雑になってくるなと思って。
そうなんですよ。どんどん売り上げが上がってくると、
はい、
在庫のその管理も、ちょっとね、
は
い、いろいろ出てくるんですよね。
今までだとアマゾンに全部送ればよかったんですけど、今家にちょっと置いてるんですよね。アマゾンと楽天どうなるかわからないので。
ああ、わかりますわ、その気持ち。
まあでも倉庫を借りるかもしれないですけどね、ま
だ別に。結局、うん、だんだんそうなってくると思いますよ、きっと。
あ
うん。結局自分のとこで、いくらかこうストックしとかないと、何かあった時に、はい、対応できないんですよね。うちも最初は全部 FBA に送ってたんですけど。
はい。
うん。で、やっぱり楽天始めると自社出荷、はい、やっぱり増やしてって。
はい。
うん、で、結局そっちの方が多くなりましたもんね、在庫は。
最初。ああ、そうなんですね。
うん。
やってるうちにいろいろ、こう流れが、いろいろ変わる
っていうやり方が変わりますね。うん。まあだからまあ、前原さんの方も、ね、徐々にこう、売り上げが上がってくると、徐々にこう、やり方も、対応の仕方も変わっていくとは思いますけどね。
そうですね。うん、まあ、その時に柔軟に考えて、でも、ただ長い目で見とかないと、その一時期だけだとまた、元に戻すかなんか、いろいろありそうな
んですね。そうですね。それもありますよね。だから、まあ、倉庫借りるのも、なんかこう、ちょっと、なるべくこう、身軽になれるようなやり方っていうのかな。いつでもこう、解約できるっていうか。あんまりこう、縛りがないようなところっていうかね。そういうのもありだと思うし。
はい。
うん。
そうですよね。
うん。なるべくこう、負担にならない。
はい。
うん。で、だんだんこう、売り上げが上がってくれば、まあ、そっちに予算投入してもいいんでしょうけどね、いろいろね、設備投資とかしてもいいんでしょうけど。うん。
そうですよね。売り上げと、そのバランスですよね。
そうそうそう。でも、季節商品だから一気に来るときあるじゃないですか。
そうですよね。
で、その時にね、ピークのイメージが、なんかこう、頭の中に、こう、こびりついちゃって、じゃあこの対応しなくちゃいけないから、このぐらいの大きさの倉庫なくちゃダメだ、みたいな。でも、最終的にはそこまで実際、いらなくて、その期間、例えば1ヶ月だけ別倉庫に、ちょっと高くても、置いといて、みたいな感じでも、対応できるんだったらね。
そうですね、そういう。
そういうやり方とかもあるんですね、
そういう風にやってみて、はい、そうですね。試してみてた感じですね。
まあ、 っぱり売り上げの規模感がこう、どんどん変わって、ね、上がってくれば。
そうですね。というのもあります。まあ3年目なので、ある程度ちょっとデータが埋まってくる。まあ、見通しが立つので、まあそれと比較してというか、それを検討してかなと思います。
はい。音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。